FM 那覇よりお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。12月29日、今日は収録でのお届けとなりますが、もうね、年末ですね収録なんですが、いやいや、でもね、収録をしているこの今今日も、もう年末に近い日なので、気持ちはもう29日です。はいいやマジでね、本当にもうあっという間だなとすごく感じませんか。1年あっという間だなってね、なんか本当によくみんなってみんなね、いうことが、年を重ねることに1年1年が早いって言いますよね。本当に私もすごく感じるんですよ、それ。今年も早かったなって思うな。そんなね、2022年ももうすぐ、もう終わろうとして、そして新しい年を迎える、もう目の前まで来ていますが、今日はね、番組も、今年最後の、放送となりますので、せっかくだから2022年を、一緒に振り返ってみたいなと思います。さあ、それでは行きましょうかね。早速行きましょう、うん、はい、それでは今日もお時間までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ、2022年も残りわずかとなりましたが、今年を振り返ってみようかなと思います。私のね、今年1年を、2022年も少し振り返ろうと思いますので、お付き合いください。私の話もね、聞きながら、あ、自分はこうだったなーなんてね、一緒に振り返る時間になればいいなと思います。さあ、そうですね、ラジオ、このね、聞いてくださっているラジオなんですが、この FM 那覇でもラジオをさせていただいて5年目に突入しましたが、今年1年もね、たくさんのゲストの方に来てくださいました。毎月ね、月1回、琉球スポーツサポートの代表テドコンユージさんも、去年からね、いろいろ一緒にね、番組をお届けしていたんですけれども、また今年も一緒にお届けしながら、ただね、ユージさんも本当に、忙しくなったかなと思いますね。いろいろな活動されている方なので、今年はね、少しだけ、出ることが、出演回数が減ったんですけれども、ただユージさんのね、息子くんもスペシャルゲストで来ていただいたりとか、ユージさんにもね、やっぱ助けられた部分が私はあったなと思いましたね。他にもね、中めぐみさんといって、めぐみさんもカウンセラーのね、心理カウンセラーなども行っているんですけれども、その中めぐみさんとの、出会いもありましたね。 認定ストレスケアトレーナー、ストレスケアカウンセラーの中めぐみさん、そのめぐみさんを、私がスカウトして2ヶ月に1回ぜひぜひゲストで出ていただけないですかって話しながら、めぐみさんがもう心よく受け入れてくれて、今ね2ヶ月に1回ゲストとしてお話しさせて、お話ししていただいてます。そういった出会いもあったなと感じますね。また他にもねたくさんのゲストの方にお話ししていただいて、私もね、知らなかった情報とか、あとパワーはすごくもらったなって感じましたね。やっぱりこういう福祉の活動とか、また私のね発達障害の、情報の一つとしていろいろな人に届けたいというそういった思いで、このラジオを通して発信していただいていた発信させていただいてるんですけれども、やっぱりなかなかね届きにくい声だったりとか、あと一人で私も活動してるので、なんか寂しくなる時もあるんですよね、やっぱり一人だと。そんな中でゲストの方に、来ていただいていろいろお話を聞いていると、あ、同じような志で思いを持って活動している方他にもいるんだって、ああ一人じゃないんだなって、そういう時もね私も思います。だからもっともっと頑張ろうって、また届けたいなって、一緒にね、その方たちの、まあ同じ波長まではいけるか分かんないですけど、私がまだまだ力不足なので、ただその思いでね一緒に私も頑張りたいなってパワーもらうことは大きかったかなと思います。そして私個人のこのシャイニーレインボーの、活動の中でユンタク時間といって、ママたちの親の会、ママパパですね、親の会の情報交換の場としてユンタク時間を、開催していて、以前はねコロナ前までは3ヶ月に一度活動していたんですけれども、去年一昨年とコロナ禍でもあってなかなかできず、今年本当にですよ2年ぶりにね、開催できたんですよ。でまた3ヶ月に一度はまだできなかったので、今年の、前半上半期っていうんですかね、今年入っての半年間はなかなか動けなかったので、世の中の状況を見ながら、私自身も、状況を見ながらで、7月に久しぶりに開催できて、そして11月にまた開催できて、合計2回開催できたので、それがねすごく嬉しかったです。お母さんたちや、またここでも同じように活動している方などがね参加してくれたので、情報交換の場を一緒に共有できた、そういった時間を過ごせたことがすごく、嬉しかったです。あと私自身で言うと、お仕事のブライダルもゆっくりゆっくり本当にね戻ってきたなーって感じる1年だったな、うん、本当思いますね。この同じようにねコロナ禍があったので、去年一昨年はブライダルもねすごく大打撃を受けたんですよ。で今年入ってからもまだまだゆっくりな、本当に少しずつのペースだけど、ブライダル業界も戻ってきたかなって感じながら、でもまた、人数もね、増えたりしてたので、またゆっくり、あまりね回数もなくっていうようなのが、3月4月って続いてたかな。4月5月、5月もねそうね沖縄人数増えてたので、なのでこの時もゆっくりだったかな。すごくそういったことも実感しつつではありましたが、後半が本当にね追い上げるかのように、で新郎新婦もまあ待ってましたよって言っているかのようにね忙しくなりました。ありがたいことに、9月後半ぐらいかな、12月前半まで私もブライダルで忙しかったので、あーやっとで、ね、ゆっくりだけど戻ってきたなっていう、そういったね嬉しさもありましたね。あのブライダルって、新郎新婦にとって人生に一度の本当に幸せな時間、そして、その新郎新婦にとって大切な人たちに 感謝の気持ちを伝える時間だと私は思うんですよ。2人が出会ったのも両親のおかげだし、また、これまでね、たくさんの友人、親戚の方、そして職場の方とか出会った方々の、支えがあったからこそ2人が出会って、そしてこの幸せな結婚式パーティーという披露宴でみんなに、お披露目をする場でもあると思うので、そういった瞬間、みんなが本当に幸せな瞬間を祝福できるその時間をね、また私も一緒にお手伝いできたからね、すごくねそこは本当に嬉しかったな。なので来年また2023年もブライダル業界も、今までみたいにね、これまで同様もっともっと、いろんな方の祝福できる場所として盛り上がりたいなっていう、そして私も一緒にお手伝いができればなと思っています。そして三男くん、はい、小学校5年生になった、知的障害を抱えて重度とね診断されていますが、三男くんにとっても今年1年は大きな成長いっぱいありました。言葉数が本当に増えてコミュニケーションも本当に取りやすいんですよ。だいぶスムーズになったなと思ったので、一番私が感じたのは三男くんがお兄ちゃんになったなって、なんかたくましくなったなと感じた1年になりました。お手伝いをね進んで、行うようになって、洗い物とかで料理もね作るのが好きなので危なっかしいですよ。包丁を使ったり、皮むきのねピーラー使ったりとかですごく危なっかしい部分もあるんですけれども、そういったねお手伝い、またお買い物もね最近上手なので、お買い物をね一緒にレジで支払いをしてみたり袋詰めをしてみたりとか、そういったねお手伝いをしてくれるようになったなと思いました。あと宿題をね、勉強好きなのかな、何なんだろう、分かんないんですけど、宿題をね自ら進んで行うんですよ。三男くんが言うことが、先生に怒られるって、朝ね宿題やってないことに気づいて、もう私がもういいよもう宿題もやらないでいいから、もう学校でやったらいいよって言ったら、ダメ、先生に怒られるやるって言って、私はねやっぱ忙しいんですよ、朝もう行かなきゃって遅刻もするよって思うから、もう5分10分大事なんですよね。そんな中で今から宿題やるのって思っちゃうから、もういいって言っちゃうんですけれど、三男くんは嫌だと言ってね、じゃあお前の日でやれよってやっちゃってと思うんですけど、そこはね前の日に声かけなかった私たちも悪いなと思うから、もうここははいやろう、こんなに取り組もうっていう姿勢があるならよしやろうって、ただ言いますよ、宿題はお家に帰ってきてすぐやるんだよ、明日からはそうしようねって言いつつ、一緒にまあ朝ね宿題を取り組んで、で本当にね頑張って最後までちゃんとやるんですよ。宿題を終えてでランドセルに入れて行こうって言って急いでね行くんだけど、そうそう、だからね帰ってきて、学校から帰ってきて私たちが声かけして、ほら宿題からやろうって言った、その時はねちゃんと宿題から終えますね。そこはねすごいなって、今までになかった光景なので、すごく成長したなって思いました。そして、宿題からの流れで言うと、字、書く字ですよ、ひらがなとかカタカナとか、そういった字をね書くことが、前よりもこの枠の中に入れようとしたり、あとね字を読むこともとてもスムーズにね読めるようになりました。遊びの中で外を歩いてると看板とかをね読むように私も声かけするんですけれども、そこを自分から読んでみようっていう、行くんですよ。なのでそこもね、あすごいすごいと思って、カルタも好きなのでカルタも読みながら一緒にやってみたり遊んでみたりして、あと数字、 数字はねもう1から100まで書けます。すごいすごいそんな中で読むことももちろんできますし、ただ2桁になると10の位とかまではねまだいけるんだけど、ちょっと20、30とかの位になるとちょっと23とかは2と3にやっぱなっちゃうかなと思うかな。あと足し算もできるんですよ。すごくないですか。お母さん1足す2はって聞くんですよ。で私が4とか言うとブーブー3でしたって、おお、これはどういった覚え方をしているのか分かんないですけど、すごい合ってるって思ってみたり、ってただまた足し算になると、これはね10の位はちょっと難しいけど、ちょっとね7足す5とかになるとまた難しいのかな。そこはねまだまだ、難しいとこです。だけど足し算もできるようになったこと自体が私はすごく成長なので、この子にねおーって嬉しい、私自身がですよ、嬉しいなって感じる部分でしたね。あとはお漏らしも減りましたね。小学校5年生ですけど、やっぱりねずっとお漏らしもまだあったので、その中でお漏らしの数が減ったので、布団を干すシーツを洗う回数も減ったので、すごくねここも、お兄ちゃんになったなと感じることがありましたね。はあ、なんかいろいろ話してたらいろんな1年あったなって感じるな。さあ、あなたは2022年どんな1年でしたか。まあね、まだ残りわずかありますが、やり残したことがあるんであれば今すぐでもまだ間に合いますし、やり残したことを来年チャレンジしてみようって思うんであれば、またその来年に向けてね、どんな年にしようかなって思い描いてみるのもいいかなと思います。さあ、今日は番組今年最後の放送となるので、今年2022年を振り返ってみました。那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。さあ、曲をお届けしましょう。私の番組ね、まあ、気づかないかなと思うんですけど、曲はね、沖縄のアーティストとか、沖縄にまつわる曲とかをね、お届けしてるんですけれども、今日はね、沖縄にこだわらず、ちょっとこの曲、今年最後にいいかなと思って、年末かなって私がちょっと感じたので、お届けしたいと思います。福山雅治、失礼しました。もう一回いきますよ。福山雅治で、カラー。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの。あなたの生活を彩る沖縄。つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階、ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。はい、お付き合いありがとうございます。さあ、今年の放送もいよいよもうね、本当に残りわずかとなりました。皆さん今年1年本当に本当にお世話になりました。またね、来年もいろいろな情報をお届けできればなと思いますので、ぜひ来年も聞いてください。それでは皆さん、あなたにとって、良い2022年の締めくくり、 そして2023年を迎えてください。さあ年越しそばもね、私今年食べれるかな。さああなたにとって本当に今年も良い1年を、締めくくって、2023年素敵なね1年を迎え入れて、2023年を過ごしてほしいなと思います。それではまた来年もよろしくお願いいたします。パーソナリティは城間ひかりでした。良い年越しをお過ごしください。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。